78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.
山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。このコーナーでは毎週生命環境学部の先生に実際にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。お子様の進路の参考にしてみてくださいね。さて今週は環境科学科の石平博史准教授にお越しいただきました。石平先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
石平先生は生命環境学部環境科学科の先生でいらっしゃいます。まずはこの環境科学科、一体どんな学科かご紹介いただけますか。
はい、環境科学科なんですが、学科のホームページなんかをこうご覧いただくとですね、自然環境と共生してとかですね、あるいは自然科学の知識を学んで、そういうことがちょっと書いてあるんですが、ただ、はい、ちょっと分かりにくい書き方になってるかもしれませんので、私なりにこう翻訳というか分かりやすく言うとですね、皆さんの周りにある環境がですね、どういう状況にあるのかというのをきちんと調べて把握してっていうことであるとか、その環境がですね、これから先ってどうなっていくのかということを予測したりですね、それに基づいて今度はその人と自然がこううまく共存しながら、こううまく付き合いながらこうやっていくにはどうしたらいいのか、そういうことを、ね、考えたり、その方法を提案したりという方法を学ぶような、そういう学科ということになっています。
自然との共生っていうのは永遠の課題ですもんね。
そうですね、本当に重要な課題だと思いますね。
石平先生はその環境科学科の中でどのような研究をされているんでしょうかね。
はい、環境科学科いろんな専門の方がいるんですが、私は水の研究をしておりまして、特に水の量の研究というのを専門としています。で、学問の分野で言いますと、ちょっとあまり馴染みがないかもしれませんが、水文学というのと水資源工学と、その中間的なことをやっているということです。もうちょっと具体的にお話ししますとですね、地球の上にですね、水がどこにどれだけあるのかということと、その水がいつどんなふうに動いて、その結果としてこう地球の中をこう巡る、循環しているわけですけれども、その様子を調べるというのが水文学ということです。でさらにその水がこう循環するわけですけれども、その中で人がどうやってこう水を上手に使っていけるのか、その具体的な方法を提案するというのが水資源工学ということになります。
もう地球規模でいうと、水っていうのはそのエリアによって、ね、全然その水質が違ったりとかっていうこともありますよね。
そうなんですね、なので特にその水に困っている場所というのはですね、発展途上国とかでも多いのですね、なので、特にここ10年ぐらいはですね、そういう途上国で一体こう水がどのぐらいあって、その水がどう循環しているか、そういうのをですね、こう調べるような研究であるとか、あと温暖化のようなその気候変動ですね、そういう時に将来こう水がどうなるのかということを予測したり、そんなことを重点的に研究しています。
今お話の中にあった水の循環っていうのはどうやって調べるんですか。
そうですね、基本的にはですね、やっぱり現地に行ってもう一生懸命測るというのが基本、本当にそうなんですね。
じゃ大変な部分も大きいですね。
そうなんですね、本当にそうです、なんですが、なかなかこう一生懸命やってもですね、例えば日本中をくまなくとかですね、世界中のもういろんなところで測るとなかなかやっぱ大変なので、あと現実的に難しいこともあるわけですね。でそれを補うために、例えば人工衛星を使って広いところの水の状態を調べたり、あるいは場合によってはなんですけど、なかなか測れない要素、例えば地下の水の流れなんてなかなか難しいですよね。でそういう時にはですね、コンピューターを使った数値シミュレーションみたいなことを用いながら、こう水のこう動きをこう調べるということをやっています。
調べ方もやはりこうどんどん進化してるんですね。
そうなんですね、本当に進化が早いですね、
根本的なことなんですけれども、その川を流れる水の量っていうのはどうやって測るんですか。 どのぐらいの量なのかっていうのも、うんうね、ちょっとピンとこないんですけど、
そうですよね、はい、こう川をパッと見た時にどのぐらい水流れてるって、うん、なかなかプロでも難しいんですが、基本的にはですね、そこにある装置をこう設置するんですね、
はい、
それでこう流れてるこの速さをまず測る、水の流れの速さですね、あとはその流れてる水のその断面積っていうのをこう調べてあげる、まあ、測量するんですね、でそうすると、一体どのぐらいの水の量がその断面を通過してるのかというのを調べることができます、うん、ただそれ毎日やるのかなり大変なんですよね。本当に大変なんです。なので、普通はですね、そういうのをたまにやるわけです、
うん、
でそのデータとその時の水かさ水位ですねの関係を作っておいて、あとは毎日あるいは毎時ですね、その水の深さを測ることで、それをこの水の量に換算してあげていると、そういうのが基本的な測り方です。
でもそういったね、計算だったりとか、うん、本当にね、毎日の積み重ねっていうのが、うん、大事なんですね。
そうですね、そういうデータの蓄積って本当に大切なんですね、
うんうん、そして、もう一方の、 あの水資源工学なんですけれども、こちらについてはいかがでしょうかね。
そうですね、あのさっきのこの、まあ、水の量を測ったりっていうのがあるんですが、それで、まあ、人がどのぐらい水使えるかっていうのが大体こう大つかみ、まあ、できるわけですね、ただその次にこのそれを誰がどう使うかっていう話もあって、うん、その使う側のこともですね、まあ、どこにどれだけ人が住んでいて、それはどのぐらいあの水使えそうかとかですね、あるいはまあ工業とか農業の生産をこう支えようと思うとこのぐらい水必要ですよというのをまあ把握しておいて、そのまあ供給とバラあの需要のバランスですねを調べて、で足りないところではじゃあどうやってその足りない分を補うのかこうっていうのをまあ考える、これがまあ水資源工学という分野になります。
町の、ね、規模によっても違いますし、
そうなんです ね、それもどんどんこう時間とともに変わるんですよね。町が発展したりするとまた状況変わりますので、ね、はい、
そういった目で見るとやはりその世界規模の研究だと思うんですけれども、うん、研究自体は世界中でされているものなんですか。
そうですね、あの私自身特に最近はなんですけど、あの、まあ、去年まではベトナムの河川のプロジェクトに参加しててですね、そこの水資源のことを調べたりしてました。
実際にベトナムに行かれて、
そうですね、はい、行くこともありますし、あと先ほどの人工衛星を使ったりとか、いろんなものを使います。
はい、
あとまあ今はネパールの河川ですね、そこの水資源をどうしようかって、そんなプロジェクトにも参加してますし、あとまあ、あの今後あのスリランカの研究者と一緒にやろうかななんて相談も今しているところです。
うん、そう考えるとさっきね、苦労も多いけれども、ね、どんどん良くしていける、うん、ね、あの分野でもあるので、うん、そして水と人間ってもう切っても切れない関係ですもんね。先生はこれから水に関する研究がどうなっていくと考えてらっしゃいますか。
あの今言われたようにですね、うん、水のというのは非常にいろんなものに関係してるんですね、まあ、だからそういう意味ではいろんな分野とこう連携して融合して、うん、そういう発展の方向がまあ一つあるのかなと思います。
でも、うん、はい、そしてもう一つ、
もう一つはですね、うん、あの今後どうなるのかっていうのはやっぱり皆さん心配がありますよね、気候変動の時どうなるのかって、そういう意味では将来こうどう変わって、それに対してどう対応していくのか、まあ、そういうのを考えるのが、まあ、新たな方向かなというふうに考えています。
わかりました。またそういった、ね、研究内容を私たちもちゃんと知っていくっていうことも今後については大事ですね。
そうですね、そういうのを分かりやすくこう伝えるということもまあ研究者のまあ務めかなと思っています。
さあ来週も、白平先生にご出演をいただきますので、水に関する質問などある方はぜひこのコーナー山梨大学フューチャーシードまで、どんどん送ってください。白平先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もお願いします。
はい、お願いします。
さあ今日お癒したものやこれまで放送したものはグッデイの番組終了後に番組のブログから聞いていただくことができます。FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部では今年平成28年4月から地域社会システム学科に観光政策科学特別コースが新設されるとともに、地域食物科学科のワイン科学特別コースの募集人数が増えます。詳しくは山梨大学生命環境学部のホームページをご覧くださいね。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。